祈ります。天地の造り主、生ける誠の神様、暑い8月が過ぎて9月を迎え、私たちは新しい力を与えられ、新しい希望を持って教会のすべての活動を再開しました。今日は礼拝後役員会を開いて、秋の私たちのさまざまな活動について相談することになっています。どうか私たちの教会をあなたが強め、私たちの歩みの上に豊かな祝福と恵みをお与えくださいますようにお願い申し上げます。先週は敬愛する石井一次郎兄弟が召されて1周年の記念会がこの教会で行われまして、兄弟の志が私たちの教会の中に確かに受け継がれていることを確認することができました。そのことを心から感謝申し上げます。どうかご遺族のお一人お一人の今後の生活をあなたが守り恵んでくださいますようにお願い申し上げます。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に重い病を得て入院中の加藤兄弟、深見兄弟のために祈ります。また不安の中にあるご家族のために祈ります。どうか今週もあなたの支えがございますように。真理を求めている方々にどうかあなたの親しいお導きをください。あなたの光をお与えください。人生の悩みを抱えている人々にはあなたの深い慰めをお与えください。旅先にある友をお守りください。2学期を迎えた教会学校の愛する子どもたちと指導する教師たちを祝福してください。神様、私たちの世界には時々恐ろしい不幸が訪れます。私たちはそのことによって心を痛めます。トルコの大地震によって今なお無数の人々が深い苦しみのうちにあり、特に怪我をした人々や愛する者を失い、家を失い、仕事を失って心に痛手を負った人々がたくさんいることを私たちは知っております。どうかあなたが御心に留めて助けてくださいますように切に祈ります。私たちの国でも先日来の水害によって助けを求めている人々がいます。どうかこれらの苦しむ方々をあなたが覚えてくださいますように、そしてこの方々のために何らかの助けをしたいと願っている私たちの志を祝福し力づけてくださいますようにお願い申し上げます。世界の平和のために祈ります。東ティモールでもキルギスでも中近東でも北アイルランドでも朝鮮半島でも緊張があります。どうか憎しみと報復の 悪循環が生まれることのないように、キリストの平和が支配してくださるように祈ります。特にそれらの地域にあって、あなたを信ずる者たちを至るところで平和の器としてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。この町に住む多くの市民の方々のために祈ります。ここにも助けを求めている人々がいます。どうかあなたの帰り日がありますように。そして私たちのこの教会が必要な奉仕の技を見出し、それを実行する力を与えられますようにお願い申し上げます。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでください。そして最後まで豊かに導き祝福してくださいますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどお読みいたしましたルカによる福音書7章36節以下のところですが、この話は大変に印象深い話です。その町に一人の罪深い女がいて、イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられることを知って、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。でこれは37節から38節までのところに書いてある言葉ですが、これは私は若い頃からどうもいささか官能的な描写だと感じていました。多くの仲介書はこの罪深い女というのは娼婦をしていた人のことだろうというふうに書いています。で一連の仕草がどうも生めいて感じられるのはそのせいもあるかもしれませんが、私は若い頃この箇所を読むといつも胸がドキドキしていました。ちょっとおかしいんでしょうか。で大変官能的な描写だということは今になってもそういうふうに感じるんですが、しかしもっと印象的なのはその時のイエスの態度です。で彼はこの女性のいささか官能的すぎるような接触を避けませんでした。でそれを見ていたファリサイ派の人がおそらく眉をしかめたり、それからこう首を振ったりして言ったんだろうと思いますが、ここでは心の中で思い始めたと書いてありますけれど、この人がもし預言者ならば、本物の預言者ならば、自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのだなのにと。でそういうふうに考えたというのです。でこれはイエスがあまりに平然とその女の人がすることを受け入れておられるのを見て、ある意味でショックを受けたためではないかと思います。ファリサイ派の人たちにとっては、ファリサイ派というのは改めて説明するまでもないかもしれませんが、ファリサイ、特別に区別されたというような意味の言葉から来た呼び名ですね。ユダヤ人の非常に真面目で厳格な、立法主義者たち、立法を守って生活をする人たちで、聖書に関する知識も深く、そして真面目にそれを実行している人たちのことですが、 そのファリサイ派の人たちにとっては、こういう仕方でそのような女性に触られるということは、それ自体スキャンダルでした。それはその女の人の汚れに染まることです。そしてその人の罪に同化することに他なりません。で、それは断固として避けなければならないことであったと思います。このファリサイ派の人たちの考えでいくと、自分たちはこんな人たちとは違うんだと、自分たちはこんな連中とは付き合いがないんだと、で、自分たちは彼らとは違って清く正しい生活を信条としている、そういう者たちである。で、このようにこのファリサイ派の人たちのこの女性に対する態度は一貫して拒否的でした。で、彼らがイエスに対して反感を持っていたのはこのことと関係があると思います。で、先ほど読んだところのすぐ前の箇所ですね、34節にこういう言葉があります。で、これはイエスがおっしゃった言葉の中に出てくる一節でありますけれども、34節に人の子が来て、人の子っていうのはここではイエスご自身のことを指しています。人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。で、こういうことがイエスについて言われていたということであります。で、イエスについての評判でした。特にファリサイ派の人たちの間でその評判が広がっていました。あいつはパクパク物をやたらに食べるし、ブドウ酒をガブガブ飲むし、徴税人とか罪人とかって、そういういかがわしい連中と付き合ってばかりいる。どうもあれは怪しい。あの汚らわしい連中に対して同情的すぎるのがどうもいかん。あれはあの男自身がいかがわしいところを持っているからではないだろうか。で、そんなような評判ですね。で、そういう意味で、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だ、で、そういうふうにみんなが言いふらしていたということのようです。で、ところがイエスご自身はこのような評判を少しも気にかけませんでした。で、平気で徴税人、ローマの手先になってユダヤ人から税金を取り立てて歩く人々ですね、そしてピンハネをしたり猫ババをしたりする、そういうことのためにみんなから嫌われていた人々ですが、平気でその人たちと付き合う、みんなから罪人というふうに断罪されている人々と一緒に食べたり飲んだりしていました。で、今日の場面、この女の人が入ってきて、彼にあのような仕方で接触した、それをイエスは平気で受け入れていたということで、これもその具体的な表れだと言ってよいでしょう。で、そういう人々に対して彼には少しも拒否的なところがありませんでした。で、私は今日のテキストの中心はそこにあると思っています。で、41節以下に借金の例えというものが語られておりますが、もう一度読みますと、41節以下です。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、 帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスはその通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。で、この部分ですね。で、これは私は大変正直に申し上げまして、ラビのユダヤ教の教師たち、ラビたちの論理を応用してルカが付け加えた部分かもしれないと考えています。で、正直に申しまして、あんまり心を打たれないんです。その愛というものを、その借金というお金の額なんかで説明することはちょっと難しいんじゃないかというふうに考えていますから。で、ここのところは、この全体のこのテキストの中ではあまり中心的な重要性を持たないんじゃないかというのが私の意見です。で、私が最も心を動かされるのは、イエスがあの女性に対して少しも拒否的でなかったという点です。この一点に絞って今日はご一緒に考えたい。で、あの女の人はその町では罪深い女として隠れもない存在でした。どうもそのように読み取れます。具体的に何をしていたかはここには書かれてありません。娼婦だったというふうによく言われますけれども、これもはっきりそう書いてあるわけではありません。しかし町中で罪深い女として知られていました。隠れない存在でした。で、そういうふうに考えますと、この罪深い女というのは厳密な定義というものではなくて評判だと思います。あるいは噂だと思います。その社会に、その町に流布されている通念のようなもの、それじゃないでしょうか。多分これはもう想像の領域に入るわけでありますけれども、この女の人は少しは不思だらなところもあったでありましょう。で、今でいう風俗営業みたいなこともやっていたかもしれません、もしかしたら。しかしそれ以上に確かなことは、すでに町中の評判が彼女を罪深い女として決めつけていたということです。この評判によって彼女は深く傷つけられています。立ち直ることができない。私は夏前にフィレンツェとベネツィアのルネッサンス絵画展というのが上野の国立美術館でありまして、それを見に行きました。で、ここにもきれいなポスターが貼ってありましたから、ご覧になった方もあるかもしれませんが、そこで展示されていたたくさんの美しい絵の中の目玉の一つは、ティツィアーノという人が、イタリアの画家が描いた回春するマグダラのマリアというものでした。で、私は絵はがきを買ってきて今手元に置いてあります。豊満な肉体を持った女性で、その体をしどけない衣で包んだ女性の像です。で、多分聖書でしょうが、 一冊の本が開けられてあって、その前で彼女は胸に手を当てて真っ赤に泣き晴らした目を天にこういうふうに向けている。そういう絵です。一度見たら忘れられません。しかし私はその絵を見ていて、この背後にも社会の目、社会の評判というものを感じずにはおれませんでした。周りが決めつけるのです。私たちの社会ではいつでもそうです。周りが決めつけるのです。ルカの先ほどのテキストに出てくる罪深い女も同じではないでしょうか。でここでちょっと目を向け替えて考えたいんですが、韓国の民衆神学者としてよく知られたアン・ビョンム先生という方がいらっしゃいますが、もう亡くなられましたけれども、この方が福音書を研究しておられて、で特にマルコの福音書の中で罪人と呼ばれている人々が登場する。この罪人っていうのはいかなる罪を犯した人々かということです。そのことを彼は深く考えました。そしてその罪人と呼ばれている人々の多くは実は貧しさのために立法で決められている通りの生活をすることができない、したくてもすることができない。例えば決められている通りの犠牲の動物を飼ってそれを神殿に持って行って捧げるということもできないし、決められている額の献金を捧げることもできない。それから施しをするとか安息日を守るとか、そういうことも貧しさのために実行することができない人たちであった。そういうことをアン先生はおっしゃいます。でそのために周囲が、社会が、あいつは律法に従わない、あいつは罪人だというレッテルを貼る、そういうふうに決めつけられていた人々が福音書に登場する罪人と言われる人々の大部分であったろうと彼はそう言います。町中からそのように決めつけられる、身の置き場がない。でそういうことを研究しながら彼は韓国の民主化を達成するために政府に対して批判的なことをたびたび発言しました。そのために牢屋に入れられました。牢屋に入れられて彼が真っ先に経験したことは雑居房ですが、大勢の人々がそこにいる、そして泥棒とかですね、それから殺人未遂とか、それから女の人に乱暴した人々とか、そういう人々がたくさんその雑居房の中で雑然と暮らしているわけです。入った時しばらくは吐き気がした。彼はそう言いました。何よりも彼らの語っている言葉に吐き気を催した。なんて下品な言葉遣いで、なんて下品な内容の話だろう。それで彼はすっかり参っちゃうんですね。でしかししばらく暮らしているうちに、そういう下品なことを下品な言葉で喋っているその人たちの中に実は深い悲しみがある、そういうふうにしか生きてこられなかった人たち、深い悲しみや嘆きがその人たちの心の中にあるということに気づくんです。それが彼の民衆の神学というものの出発点でした。私はそういうことを考えます。ここに出てくる罪深い女という人も、 ひょっとしたらそうだったんではないでしょうか。そして誰からも相手にされない、誰からも受け入れてもらえない。受け入れてくれるのは欲望に駆られた男ども。しかしそれだってそれだけのことです。この人がなぜ泣きながらイエスのもとに来て足を涙で濡らして髪の毛で拭って彼女にできる精一杯のことをしてイエスにその真心を示したか。それはイエスがこの人たちを受け入れたからです。そういうことは他にはなかった。そんな連中と付き合ったりすれば自分の評判に傷がつくということを重々承知の上でイエスという人は罪人の仲間になりました。一緒に歩き回り、その人たちと肩を組んで談笑し、一緒に飲んだり食べたりしました。その人たちに病気があることが分かれば平気でどんな汚い患部にでも手を当てて癒しを祈りました。でルカの福音書の中でこの罪深い女が入ってきたのはそのことを知っていたからです。果たしてファリサイ派の人たちが目を三角にするような仕方で彼女がイエスの足に触れた時も彼は黙ってそれを受け入れました。そして世間の誰もがあいつは罪人だと言って避けたり拒否したりしているのに、イエスはあなたの罪は許されたと宣言されました。私はあなたを受け入れる。世間のすべての人があなたを拒否しても私はあなたを受け入れる。そして神様はあなたを受け入れてくださる。あなたの罪は許されたというその宣言の意味はそこにあります。私はあなたを受け入れる、神様はあなたを受け入れてくださる。すべての人があなたに対して拒否的であるときでもあなたは受け入れられる。あなたの罪は許された。で、これがイエスの解放の福音です。そしてこの背後にはあの十字架が立っています。実際は十字架につけられて亡くなるのはこれから先なんですけれども、ルカはすでに十字架につけられたイエスのことを知っていて、その上でこの福音書を書いていますから、ここにも十字架が立っています。十字架というのは何か。イエスが罪人と一緒に苦しみを受けるということです。彼が真ん中に立てられて、そして両脇には強盗殺人か何かやったそういうひどい罪を犯した人が、死刑を宣告された人が二人両脇に十字架につけられていました。十字架はあの時三本立っていたのです。イエスはその真ん中でした。罪人と彼は一緒に死んでいかれました。これはイエスの生涯を象徴しています。それが今日のこの解放の福音の背後に立っていることだと私は思います。 あなたの罪が許された。私はあなたを受け入れる。世間のすべての人があなたを拒否しても、神様はあなたを受け入れておられる。あなたの罪は許される。それが今日の福音だと思います。祈ります。神様、主イエスが十字架によって私たちを、すべてのものを受け入れてくださり、そして私たちのために苦しんで死んでくださったことを改めて思わされます。到底あなたに許されるはずのない、そういうものですが、しかしあなたが私たちの罪を許してくださったことを信じます。そのことを感謝いたします。どうか私たちもまた日頃の生活の中で他者に対して拒否的にならず、おそらくは大きな問題を抱えて苦しんでいて、その苦しみのために私たちにとって受け入れがたいと感じられるような人々に対して拒否的になることがありませんように、どうか主イエスに従って歩んでいくことができますようにお願い申し上げます。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌431番。 献金を捧げいたします。